ファームサーカスの地産地消を遊ぼう。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。この時間はファームサーカスに出荷されていらっしゃる生産者の皆さんをゲストにお迎えして、お野菜作りなどのこだわりいろいろ伺っております。また後半の方ではご自身のお話も伺っております。今月のゲスト、白杉農園から白杉義之さんお越しいただいています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今月2回目のお話ということで、はいはい、実は1回目にも少しお話しいただきましたが、別のお仕事をされていて、はい、この農業を始められたということですが、はい、そしてもう今年でちょうど15年、
はい、
農業を始めるようになったきっかけというのはあるんですか？
きっかけですかね、まあ、43次ぐらいの時ですかね、はい、たまたまその本屋さんで、はい、農で企業っていう本ですかね、ちょっとうろ覚えで申し訳ないんですけど、
いわゆる農業の農で企業を起こすっていう
本があって、はい、何かなと思って、
はい、
それまで全然農業のことはあんまり考えたことはなかったんですけど、
はい、
たまたま読んでみるとちょっと面白かったんですね、でその一般の人は結局移住して収納してっていう話なんですけど、で、まあ、私まあそのもともと農家の人間じゃないんで、農業っていうのは農家さんが受け継いでいく、そういう特別な職業っていう、
そうですね、外から
イメージが
入りにくいというか、はい、
で入れるもんじゃないと思ってましたんで、
にくいどころか入れないという、そうですね、
は
い、
それがなんかその本ではそれを難なく成し遂げたみたいな、で新規収納いうことはもう初めて知ったんですよね。それでいろいろまた調べるとそういう本がいっぱい出てくるんですよ、で何個かこう読んでる中で、あ、ひょっとしたらやりたい思ったら自分でもできるのかなって、それは初めね、こう、地方の方の話やと思ったんです。神戸とか、まあ都会の方じゃないですか。
そうです
こういうとこで、まあ、土地を借りるなんてなかなか無理なんやろな、だからかなりちょっと地方に行かなあかんのかなと、まあ、思いながら、まあ本を読んだりしてる中でね、やっぱりその、まあ、学校もあるとかいろんな情報がこうどんどん出てきたわけなんですよ。
具体的に進めていく方法も知っていかれた、
出てきたんで、
はい、
ほんならちょっと農業しようともちょっと本気で考えてみようと、ちょうどその40ぐらいの頃そういう気持ちになって、結構思ってもなかなかすぐ飛び込みにくいじゃないですか。怖いです
よね。もう勇気があります、
やっぱちゃんと生活もできるかどうかも、分からないですし、
まあ、
それでこういろいろ、まあ、2、3年悩んだと思いますわ。悩んでる中でなんか、ね、不思議と悩むとどんどんやりたい気持ちが膨らんでくるんですよ。これはもうやらなあかんなと。でも今やるのは多分10年後は無理やなと、
年齢的に
思ったんで、でちょっと思い切って、
ね、最後の一押しはどのあたりですかね。
最後の一押しね、
だって安定してお仕事をしてらっしゃったわけですからね、
まあ、妻にもやっぱり相談して、でこれ多分一人ではなかなか食べていける自信がない、でもやりたいと、めちゃめちゃわがままな話なんですけど、だから手伝ってくれと、
はい、
いう話で、ちょっと考えてということで、ほんなら、いい返事もらえた、
奥様はそれまでそういう話題もなかったから、
なかったですね、全く農業いう話もしたことなかった
んです。どんな反応でした最初は？
呆れてましたね。呆れてたんですけど、なんか言うてるなっていう、いつものことみたいな感じで、ね、妻も思ってたみたいです、でもその後押しがあったんで、よっしゃ、ちょっと自分なりの進む道を探してやっていこうと、思って始めたわけなんですよ。
いわゆるお仲間ができたってことですね、奥様という、
一番強い仲間です、仲間と味方、
味方の方が強いですかね、表現としては。
それが一番ですね。
じゃあご家族あって協力がないとできないし、お仕事だから
なかなかね、やっぱり、できないとは言い切れないですけど、あった方がよりやりやすいですね、
そうですね、
はい、
以前の職種はどういうタイプの、
不動産の営業をしてたんですけど、全く畑違いで
全然違うところに飛び込まれますね、
だから、不動産も農地は扱ってないですよ、宅地ばっかりやったんで、ほんまに全く知らない、土地のことも全然そういう、ことも知らない世界だったんで、 まあ、自分でもこうなんで始めたのか不思議でしゃあないぐらいなんですけど、
なんかこうふと目にされたその時の気持ちの中に農業の農っていうそのこうイメージするものにちょっとこうご自身がイメージした時にあもうちょっと読んでみようってい こう思いをくすぐられたのは何でしょうか。食べることに興味が終わりだった。
まあ、食べることよりも作ることと、
あ
作, る、まあ、作るいうことしてなかったんでね。
あ、はい、
あるもん売るだけやったんで。
あ、そっかそっか。
作るいうこととその、まあ、以前からね、昔まあいいの買ってた時に、で田園地帯をこう散歩するのが好きやったんで、
あ、はい、
なんかそれもちょっと気持ち的にはつながったのかな、
ね、環境としてね。
それはそのこの世界に入る前はやっぱりなんかええ環境やなっていう感覚でしたね。
はい、以前のお仕事が営業のお仕事、そして今はご自身で1から0からですよね、持ちというよりも0からずっと最後まで作られる、はいはい、このお仕事のこう一番の違いっていうのは。
そうですね、まあ、もう違い出してもキリがないというか何もかも違うんですけど、
はい、
やっぱりこう自分でやりたい作りたいものをこう選んで作れると。
あ、そっか、好きなもの、うん、先ほども前回ちょっとお伺いしたら、うん、諦めたもの、うん、合わないものは作らないで、うん、ご自身が作れるものをお客さんが喜んでくださるものと、
はい、でそれを売りたいような形で全て自分で、まあ、やりたいようにできるっていうか、まあ、いろんなこと描いてできるいうことだよね。でやっぱそれこ そ初めに読んだ方の企業、
あ、
企業というのも一つの、まあ、はい、ね、今ひと、まあ、一人親方みたいな感じでやってるんですけど、まあ、それも一つのこ
う
企業として、まあ、新たな責任感で持ってやる、
そうですね、まあ、
それも一つ励みになるかなと。まあ、で前はそのやっぱり営業の仕事なんでお客さんにまあ振り回されるような
、
そんな仕事も、
ね、
それからまあちょっと解放されたいいうまあ今は逆にあの野菜に振り回されていてるんですけどまあまあそういう違いをこう、あと、まあ、残りの人生言うとおかしいんですけど、まあ、最後のチャンスかなと思って、まあ、その、まあ、農業を、ね、こう始めたわけなんですけど、
そして学校に行かれたわけですね。
あ、そうですね、
はい、学校はどのぐらいの期間行かれ
るの？神戸市西区に、はい、昔あの緑校舎っていうところが運営してたの、はい、兵庫県酪農生活センターってあるんですよ。
あ、はい、
そこにあの学校があって、ね、そこに収納コースっていうのがあるんですよ。そこにまあ1年間丸1年なんか丸1年こう農業に従事しないと、うん、あの農家登録できない話だったんで、
はい、じゃあ実習も兼ねてということ で
ちゃんと座学もあって勉強もして、はい、1年間で、まあ、一通り1年分、まあ、春夏秋冬ありますから、
あ、 そっか、
まあ、それを勉強できることで、はい、でそこに、まあ、行くことに、まあ、なったというかね、
うん、何人ぐらい学校学んでらっしゃったんですか？
私の時は20名でした。
結構たくさんですね、
まあ、20名がなかなかその当時集まらなかったみたいなんですか、うん、なんか私の年からなんか集まってましたね、20名、はい、ちょうど20人いてましたね、
はい、で皆さんやっぱりいろんな思いを持って集まってらっしゃるから、
そうです、
1年間全員、う
ん、同じ志なんで、また話も合いますし、
ね、そうですね、う
ん、で収納してからもいろんな情報で交換したり、助け合いしたりとか、励みになったりも、ね、しますんで、
じゃあ今はその方たちともまだ行き来はされますか？
あ、してますね、はい、
あ、そうですか、はい、じゃあ奥様ご家族は味方、そしてそれこそ同期の方たちがお仲間ということになるんですかね、
はいはい、
じゃあなんかこうイメージでは農業はこう割と一人でってことがありましたけども、そうじゃなくお仲間もいらっしゃるから心強いですね。
一人やから余計仲間がいるのか、ね、分かんない。
そっかそっか、
はい、畑ではやっぱ一人でやれないと仕方ないです
けど、
しゃべられてもね、いてないですし、
その分好きにもできる、
そうそう、まあ、できるんですけど
、はい、
で自分で自分をこうコントロールするってなかなか、ね、難しいんで、やっぱ誰かに見られているのも一つ大事なんかな。
うん、あ、そうですね、
やっぱやり続けるという意味で、
その方たちとはこういわゆる農業以外で遊びとか趣味で集まることもあるんですか？
ありますね、まあ、まあ、大体お酒を、ね、飲んだりとか、
いいで、
ま
あ、
みんなで農業の話したりとかいうのもありますね。
うん、年に何回か決まって集まるってこともされるんですか？
まあまあ、きっちり決まって言うんじゃないですけどね、やっぱり、あのそれぞれやってる作物によって忙しい時というのが、ね、
あ、そっか、違いますね、
違うんで、
はい、
なかなかこうパッと合わせるのは難しいんですけど、まあ、会った時にはちょっと行きたいなって言って行ったりはしますけど ね、
はい、共通の、ね、問題点も出てくるし
出ます ね、 ね、そういう時にまあいろんな、ね、こう話聞くとちょっと参考になったり、ね、また愚痴とかも、ね、聞くと、まあ、自分もある愚痴なん で、
そうです、ね、
まあ、まあまたやる気にもつながったり、ね、モチベーション上がりますからね。
やっぱりこう共通語として実感してもらえる悩みを話せる場があるっていうのはやっぱりいいですよね。
全然違いますね。違います、
はい、そうですね。そういう中で皆さんでこうなんか次はこんなことしようとかご自身でもいいですけどチャレンジしてみたいこととかいかがでしょう。
まあ、農業でいいですか。
いや何でも結構です。ご自身の生活でも結構です。
生活はそうですね、まあ、年齢も年齢なんでやっぱちょっとお酒もこう節制しながらね、
はい、健康のことで、
健康で、はい、やっぱりちょっと思ってるのが、はい、何歳までできるかなと思うよ。
そっか、
定年がないから
ないです、ね、
ただやり続けて、はい、実際その周りの、ね、先輩方見てても、
う
ん、80代90代で現役の方いてるんですよ。
そうです、
やっぱそういう方現役でやってるの見て、はい、かっこいいなと思うんですよ。
確かにそう
です、ね、自分もやっぱり生きてる間は最後までやり続けたいなっていう気持ちがごっつあるんで、
はい、
やっぱり健康寿命を伸ばすために、私生活もやっぱりちょっと健康意識するようにはだんだんなってきましたね、はい、年齢重ねるごとに、であとはその仕事も今やってる仕事年いったらちょっとできない野菜作りもあるんですよ。
例えばどういうお野菜を。
やっぱりトマトやキュウリって支柱立てたりとか、はい、ちょっとだけ重労働の部分もあったり、はい、それからこう年いってもできるような作物に切り替えたりできるように、はいはい、軟弱野菜も今ずっとやり続けてるんで。
軟弱野菜というのは例えば先ほどは小松菜と伺いました、はい、他にはどういうものが、
はい、
どういうものが軟弱野菜に入るんですか。
水菜とか、
いわゆる葉物になるんですか。
葉物とか。
そうですか、はいはい、
そういう、まあ、扱いやすい、
うん、
年齢、ね、年がいっても扱いやすいいうのもやっぱりこうやっている方がいざという時にね、まあ、そういう感じで何歳まで生きるかわからないんですけど、例えば90まで生きたとして、はい、90ギリギリまで畑で仕事をしているっていう、まあ、そういう自分をこう想像した時に、それかっこいいな。
かっこいいですね、確かに、
うん、まあ、それをちょっと目指そうかなって、目指そうかなんか目指したいなと。
ああ、そうですか、
それはやっぱ思ってますね。
奥様は今どういう形のご協力が多いですか。
もう一緒に収穫してで、も
うそうなんですね、
フルで働いてもらってます、だから90になっても、まあ、家内とね、こう、妻と二人で腰曲げながら畑でなんかやってるいうのも、まあ、面白いんちゃうかなってね、
そうですか、
思いますね。
お住まいを変わらずにお仕事を変えることができたって打ち合わせの時にお伺いしましたけど、はい、それはかなりラッキーなことだったですか。
そうですね、まあ、住んでるところがその畑の、まあ、比較的近いところだったんで、
はいはい、
まあ、通い農業、通いながら農業できたんで、やっぱりどうしてもこう町の方とかね、都会に住んでると周りに畑ないん で、
ね、
やっぱりこう移住というかね、引っ越したりとかしてる方もたくさん、まあ、周りにいらっしゃるんで、それからすると、まあ、住んでる住居そのままなんで、
はい、
またちょっとやりやすかったのがありますね。
そうすると本当環境としてはお仕事場が変わったということになるわけですね。
そうですね、うん、生活はあまり変わってないんです、ね、まあ、生活の中身は、ね、内容は変わってると思うんですけど、
はい、でもお住まい自体は変わらないから、
住んでるところは変わってないんです。
はい、じゃあ随分こう思い立った動きとしても移住まではいかなかったので。
そうですね、だから初めその本読んだ時も、はい、やっぱ移住まで考えなあかんのかなっていうのもあったんですけど、はい、まあ、それなく、ね、そのままでいけたんで、それは本当にこう、まあ、よかったなというところですね。
奥様はこの15年経ってどんな感想をおっしゃってらっしゃいますか。
いまあ、だにやっぱり嫌がってるところありますね。
そうですか、
やっぱりもともと好きで始めたわけじゃなく、
彼女の方はそうですね、う
ん
う
ん、
奥様は
手伝いとして始めてるん で、ね、はい、やっぱり未だにちょっとお手伝いっていう感覚は抜けないみたいな、うん、はい、それはそれでいいかなって思ってるんですけどね、
はい、奥様の好きなことができるお時間はあるわけですか。
あります、あります。それはちゃんとね、休みもちゃんとありますし、
はい、なかなかでもこのお仕事をされてるとご家族みんなでどこかに旅行とかいうのは難しい。
なかなかね、まあ、行こうと思えば行けると思うんですけど、
そうですか、うん、まあ、あの、
はい、自由ですからね、一応。
あ、それはそうです、はい、う
ん、ただでもやっぱり初めはね、こう周りの農家さん見ていても休まずにみんなで、なんか365日仕事みたいな感覚でされてる方たくさんいてたんで、はい、ちょっとでもそれに近づかないので、まあ、休みなしで、ね、初めは働いてましたけど、今はもうちょっとね、週1回確実に、ね、休むようにしてます。
すごい、それは意識して、
ね、意識してます。どんだけ忙しくても休むように、うん、もうどちらかというと週1回の休みを優先するぐらい。
あ、すごい、う
ん、その方がね、なんかやっぱり、はい、あとの6日間よく働けるんです。あ、はかどるんですよ、なんか不思議と、
うん、
だ結果やっぱりその方がね、自分のやりたいこともできますし、
はい、いわゆる緩急というところです ね、 そうですね。お休みの日はどんなことされてるんですか。
まあ、あの、まあ、普通に、まあ、皆さんと同じように、うん、まあ、してますね。
のんびりと、
はい、のんびりとしたり遊びに行ったりとか、
はい、じゃあご家族と一緒にちょっとショッピングに行ったり。
あ、そんなのもあります、はい、
はい、そうですか。今後の夢どうでしょうね。
夢、
うん、どんな風に、まあ、先ほどもそのギリギリまでずっとあの天国に行くまで農業してるのがかっこいいなっていう風にもおっしゃってましたけど、
夢、
うん、
まさにその、ね、ずっと続けるいうことと長生きすることが夢ではあるんですけど、
はい、
あと他、まあ、まだ、ね、あの動ける間はいろいろ、まあ、今やってる野菜のパターンからまたちょっとチャレンジはやっぱりね、何かこうちょっとでいいんですよ。チャレンジしていけるように、やっぱ常にアンテナ張っとかなあかんなっていうのはね。だからどっかこう直売所でもどっか出かけた時に行く時に、なんかどんな野菜があるかな、自分の知らない野菜
とか、ここでも観察がありますか。
それはやっぱ常に見てますね。
あ、そうなんですね。
でなんかちょっと気になるのあれば、今後もやっぱりチャレンジしていく。だから、まあ、10年後は今とまた全然違う形になってるかもわからないですし、
そうですね、
まあまあ、そう展開していきたいなという、はい、
そうなんですね。じゃあ最後に、あの白杉さんにとっての農業というお仕事で大切にしていらっしゃることをお聞かせください。
大切にしていること、そうですね、やっぱり食べ物として人が、ね、口にするもんなん で、
ね、
はい、まあ、これはやっぱり決められた、こう人が見てないからいいやっていうようなね、そのことをせずに、やっぱり農薬の使い方にしても、はい、やっぱり常にその作業場の環境にしてもいうのはやっぱり常に意識してますね、そこは、
はい、
やっぱりちゃんと安全なものをあの作る、うん、やっぱ食べ物ですからね、それをずっとね、手を抜かないように同時に続けていけたらなと、はい、
いや嬉しいお言葉聞かせていただきました。やっぱり作ってくださる方がそういうお気持ちで作ってくださるっていうのは、はい、その作物にも出てきますのでね、私たちも安心して求めることができますね、
う
ん、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今月お話をお伺いしましたのは白杉農園の白杉義幸さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。